ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。ジョコビドド大統領は病気の予防が含め健康を守る助けには保健大臣の仕事であり国境自強国民受託大臣の仕事でもあると語りました。これは水曜日に西ジャワスチマヒ市チマヒテックのパクレの計画撲滅に向けた国境運動のイベントでジョコビドド大統領が語ったものです。大統領によると病気は優れた人材プログラムの阻害になる可能性があり最も重要なのは病気の治療より病気の予防だということです。したがって大統領は健康を維持するための努力は国境事業国民受託所の責任でもある環境面を含むさまざまな面から支援される必要があると考えています。大統領によると、ある地域が高い経済成長率を有しているのに、病気、特に結核にかかっている人々の割合が高いというのは残念なことだということです。それでは次のニュースです。マルフ・アミン副大統領は2020年2月末にハラール観光を促進するスバライの土足国と呼ばれる地域の機会であるためバンカビリトゥン総統シュガー第7回インドネシアイスラム教徒会議を開催する意欲を歓迎しました。これは水曜日にバンカーピナンでバンカービリトゥン総統首のエル・サルディ・ロスマン・ジョハン知事が語ったものです。バンカービリトゥンで開催される会議に出席するためにインドネシアおよび外界のさまざまな地域からイスラム指導者が来ることは地元地域にとって祝福となるでしょう。仮に言うとインドネシアと東南アジアのイスラム指導者の会議を成功させるためにバンカービリトゥン総統主政府はこれらの活動を支援するための予算とさまざまなインフラを準備したということです。以前中央インドネシアのウラマ協議会 MUI の役員と一緒に中央 MUI の議長を務めていたマルフ・アミン副大統領はすでにジャカルタの MUI ビルでエルサル・ディロスマンス知事と会談しました。彼は東南アジア、そして世界からのウラマが2020年の第7回インドネシアイスラム教徒会議に参加できることを 期待しました。昨年12月に中国の湖北省武漢で始まった新型コロナウイルスの感染は14カ国に広がっています。コロナウイルスは1960年代に初めて確認されました。しかしコロナノウェルウイルスとして知られるこの新しいタイプは昨年武漢市の住民が呼吸器感染症に悲しみ始めた時に人間に現れ始めました。プルサハバタン病院の呼吸器科医師でありインドネシア肺協会ジャカルタ支部の会長であるエルリナ・バハン医師は1月29日火曜日ボイスオブインドネシアとインタビューで、死亡者はすでに100人以上いるけれど、この新型コロナウイルスは必ずしも他のタイプよりも致命的ではないと語りました。データは、SARS の死亡率が 10% 以上であることを示しています。また、MERS-CoV、中等症候群コロナウイルスの死亡率はさらに高く 30% 以上です。そしてデータを見ると現在4000人以上が感染していますが死亡するのは約100人です。それは 5% 以下で死亡者率は低です。インドネシア大学医学部の講師である呼吸器科医師エルリーナ・バハン医師はまたこの新型コロナウイルスは異なった DNA 構造を持つけれど症状は同じだと説明しました。
Data shows that the fatality rate of SARSIt's more than 10%, and also the fatality rate of MERS-CoV is even higher, more than 30%. And if we look at this current data showed, there are more than 4,000 affected people. But those who eventually died was around 100-something, which is, if we count the... rate is no more than 5%. So the fatality rate is lower. Data shows that the
この新しいタイプは明らかに異なる DNA 構造を持っていますが、素性は同じです。これは発熱、頭痛、気分が悪いなど同じ症状で上気道と黄色に影響を与え、ウイルスが肺に影響を与えると、咳が出始め呼吸困難を引き起こします。呼吸器科の医師エルナ・バハン氏は、この新しいウイルスについて研究しなければならないことがたくさんあると語りました。またこの新型コロナウイルスの素性にはくしゃみ、喉の痛み、咳、息切れなどがあり、そのような症状がある人に近づかないようにと提案しました。医師はまた、体の免疫システムはこのウイルスと戦う重要な役割を持っているので、健康な免疫システムを維持するようにと述べました。医師は、パニックにならないこと、常に健康を守ること、体の免疫システムを助けるために栄養のあるものを食べることを要請しました。オーストラリアのスコット・モリソン首相は 7月29日水曜日、オーストラリア国家安全保障委員会の会議の後、広北ソに滞在した脆弱なオーストラリア国民を避難させ隔離すると発表しました。モリソン首相は、オーストラリア放送協会が引用したように、主な目標は未成年者と両親を避難させ、ウイルスがなくなるまでクリスマス等で隔離できるようにすることだと述べました。現在、600人のオーストラリア人が広北省からの避難のために登録されており、この活動への参加は任意です。モリソン首相は、避難する住民はクリスマスとに14日間滞在すると述べました。私たちが拠点を当てるのは主に脆弱な人々、特に子どもと高齢者です。そしてその人々は私たちの優先事項になります。彼らは出発の面で支援され、手配は通常の手順で行われます。私たちはクリスマス州都を隔離エリアに指定します。彼らはクリスマス州都に連れて行かれ、そこではオーストラリアの医療支援チームを配置します。オーストラリアの医療支援チームはそこに行き、医療支援を提供します。インドネシアのジャワ島の南に位置するオーストラリアの孤立した地域であるクリスマス島は、オーストラリアの3つの大きい愛護理由センターのうちの一つが運営している場所です。この施設は2018年に閉鎖されましたが、昨年末娘の亡命申請の手続きを持っている4人のタミル難民の家族を強くするために再オープンされました。イランの軍事基地に対するイランのミサイル攻撃で負傷した米軍の数は増え続け50人になりました。これは1月29日火曜日に米国国防省ペンタゴンが発表した最近の数字に基づいたものです。ペンタゴンのスポークスマンであるトマス・キャンベル中佐は AFP が引用したように、兵士たちは外傷性の損傷と診断されたと語りました。キャンベル中佐によると、31人の兵士がイラクで治療を受け、すでに任務に戻り、18人がドイツに搬送されたということです。一方、一人の兵士がクウェートに運ばれましたが、すでに任務に戻ったということです。それにもかかわらず、キャンベル中佐は犠牲者の数がまだ変わる可能性があると語りました。米軍は1月8日にアイル・アル・アッサド基地とエルビル基地を押しゅったイランのミサイル攻撃で負傷しました。攻撃中、アル・アサドの基地にいた約1500人の米軍のほとんどは塹壕の中に隠れていました。彼らはその少し前になった警告サイレンに従い警戒していました。それでは最後のニュースです。国連の アントニオ・グテーレス事務総長は、イスラエル・パレスチナ紛争に関する国際的なコンセンサスを維持し続けています。これは COP、アナドル・エージェンシーが引用したように、米国のドナルド・トランプ大統領がイスラエルとパレスチナの平和計画を発表した後、グテレスチーム総長が語ったものです。国連が掲げた解決策は、トランプ大統領が発表した平和計画に相対するものです。平和計画は、国際的な合意からほど遠いものであり、パレスチナ難民に帰還の権利を与えるものではありません。トランプ大統領はまた、イスラエルが西岸に建設した違法な居住地を合法化します。トランプ大統領によって概説された平和計画は、イスラエルの欲求をすべて与え、パレスチナ人によって要求された多くの重要な側面を無視しています。これらのうちエルサレムはイスラエルの首都のままです。トランプ大統領はまたユダヤおよびサマリア地域、ヨルダン川西岸およびヨルダン渓谷におけるイスラエルの支配を認めると主張しました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。
今日の歴史です。最初はイグスティン・ゴラハライの誕生についてです。インドネシア軍大佐アノメルタ・イグスティン・ゴラハライは1917年1月30日にバリ島のカランサリ村で生まれました。彼はオランダの侵略者に対する自由の戦士でした。ゴラハライにはポプタン・マルガラナとして知られる最後の戦いを行ったチヨンワナラと呼ばれる軍隊がいます。次はアドルフ・ヒトラーはドイツの首相に就任したについてです。アドルフ・ヒトラーはドイツの政治家であり、ナチ党議長でした。彼は1933年から1945年までドイツの首相を務めました。1924年、ヒトラーはヴェルサイユ条約を非難し、反ゲルマン主義、反ユダヤ主義、反共産主義を支持することで人気の支持を得ました。1933年1月30日に首相に任命された後、彼はワイマール共和国を第三帝国、民族社会主義のイデオロギーに基づく一党独裁政権に変えました。最後はマハトマ・ガンディが殺されたについてです。1948年1月30日、インドの独立運動の政治的及び精神的な振動者であるマハトマ・ガンディは殺人の犠牲者でした。ガンディは極端なヒンドゥー教の民族主義者によってニューデリーで射殺されました。ガンディはインド独立運動のとも重要な人物でした。彼は自分の闘争に暴力を使わない活動家であり、平和的なデモを通して独立運動を行っています。今日の歴史を終わります。
di hari itu. Ku tarik lagi memori dulu. Kamu seperti mantanku dulu. Saat melihat dalam hal itu. Satu, satu, dua, tiga, empat. Semuanya bisa aku dapat. Aku padamu. Woo! Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi. Benar-benar cantik, cantikmu pun macam selebriti. Aku padamu. Ini cinta sejati, bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati. Tak ada waktu untuk berdiam diri.
Sejati, bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati. Tak ada waktu untuk berdiam diri.
Ini cinta sejati, bukan dibagi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はバンジャーマシンはインドネシアとドイツの協力のリサイクルセンターを建設する準びができていることについて お伝えします。バンジャーマシン市政府は2020年に始まった地方首都地域にインドネシアとドイツの協力の廃棄物処理サイクルセンターを建設する準備ができています。これは2020年7月1日月曜日午後に視聴者で インドネシアとドイツの協力組織として、エコニッドのボロアップ会議を開催した後、バンジャーマシのイブヌシナ市長によって伝えられました。この機会にイブヌシナ市長は、この地域に廃棄物処理サイクルセンターを建設する場所について、合意があったと述べました。 バスは北バンジャーマシのガンパ川地域のバヌアアニャルの向かいです。イブヌシナ市長によると、そこで市政府が所有する土地は5000平方メートルがあるということです。一方、廃棄物リサイクルセンターの建設は 2500平方メートルの土地面積ののみが必要です。仮にいるとバンジャルマシの廃棄物リサイクルセンターの建設は市政府が負担するだけでなく、さまざまな関係者からの支援があるとのことだということです。今年バンジャルマシンは90億ルピアのインセンティブを受け取りました。これは昨年の約94億ルピアよりも低い金額です。イブヌ・シナ市長は資金の一部をインドネシアとドイツの協力のリサイクルセンターの建設プログラムに割り当てることができると述べました。これまでに実現可能性調査は、詳細なエンジニアリング設計の作成など開始されました。この廃棄物リサイクルセンターの建設は、約96億ルピアの資金が必要と推定されています。また、イブヌ・シナ市長は、開発資金の使用には特別なシステムを割り当てなければならないことを明らかにしました。この支援インフラの建設は、市政府の資金だけでなく、中央政府もあります。この場合、エコーニットはコンサルタントになりました。イブヌ・シナ市長によると、このリサイクルセンターは廃棄物の管理と適切な管理を支援するということです。なぜなら、これはさまざまな革新が導入されているからです。このプロジェクトが成功した場合、他の地区で再び行われます。この廃棄物リサイクルセンターは、1日あたり30、40トンの廃棄物を管理できます。これでインドネシア語を終わります。
mau Kiki tadaita utawa, baimno, semoga engkau bahagia deshita. Segi wa Indonesia deno kanko ya jimoto no hito tachi no chie nado o ostai suru masona Indonesia no kona desu. リスナーの皆さん、パソナインドネシアコーナーです。今日はビマの西ヌサタンガラのワネビーチをご紹介します。ビマは西ヌサタンガラのスンバワ島にある地区の一つです。歴史的にこの都市は過去にビマスルタンの中心でした。文化観光に恵まれているだけでなく、ビマには自然の観光名所もあります。ビマは湾の縁に位置しているため、美しい海洋観光の列を授与されています。それらの一つはワネビーチです。ワネビーチはモンダ地区のトロタンガビレッジにあります。距離はスルタンマハマッサラフディン高校から約6キロです。ワネビーチには白い砂があり、ハート砂海水で広がっています。このビーチに移動すると、白い砂浜で泳いだり遊んだりできます。さらにこのビーチでサーフィンもできます。ワネビーチの魅力は、水の波に飛び乗るイルカの魅力にあります。イルカツアーの場合は、出発の1日前に漁船を借りる必要があります。イルカのアトラクションを見るのに最適な時間は午前9時頃です。イルカのアトラクションを見る距離はカヌーを使用して30分しかかかりません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアのコーナーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 の皆さん、今お聞きいただいた歌はクリシェとピッターペンのムヌングムでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はソログレートセール2020年をご紹介します。ソログレートセールは今年も開催されます。ソログレートセールはソロのビジネスコミュニティで発生する労使順経済の原則に反応するために、スラカルタ市政府とソロ即興会議所カディンが開催する毎年恒例のイベントです。労使順は通常2月に発生し、ビジネスの売り上げら側に行くです。そのため、スラカルタ市政府とソロ即興会議所はソロ市のビジネス界の不安に応えるために、ソログレートセールイベントを開催しようとしています。ソログレートセールイベントの存在により、ソロで発生するビジネスローテーションアクティビティを再構築し、ソロの街を訪れる観光客の数を増やすことが期待されています。ソログレートセールは2月11日から29日まで開催されました。ソログレートセールの委員会秘書ダフィッド・ヴィジャヤ氏は、イベントは優勝ホスピタリティ中小企業から従来の市場に至るまで、さまざまなビジネス分野の7000人以上のビジネスマンが参加します。ダフィッド氏は、今年のソログレートセールの取引額の目標は7000億ルピアに達します。取引額は6000億に達する青年のイベントから増加しています。ソログレートセールはグレーベックスリロ、旧正月文化パレードなど、ソロの街でさまざまなイベントが盛り上がります。ソログレートセール2020年で買い物をしたい旅行者は、Android ベースの連帯電話でソロセールアプリケーションをダウンロードすることが期待されています。アプリケーションを使用することで、観光客は独立して取引を入力し、買い物代金をアップロードし、商品と交換できるポイントを取得できます。また、観光客が買い物をするお店周辺のプロモーション情報の機能もあります。さらに、ソロ市政府はホテルやレストランにインセンティブを提供しており、これらは 30% の減税という形で、ソログレートセールプログラムに参加しています。この集中的な寄付により、ホテルの稼働率が向上します。リスナーの皆さん、これでウソナイドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Selamat malam kekasihku, selamat malam adindaku, semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Dirimu selalu hadirkan cinta di diriku. Sama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu.
Esok pasti akan datang, biaskan nada-nada asmara. Tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin kasih
hanya cinta di diriku.
Esok pasti akan datang, biaskan nada-nada asmara. Tiada ingkar untuk satu hasrat menjalin
Sekai o tragi shiteru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nisuite ozutai suru ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
Risuna no minasan, Halfway Marehoro no uta ni ozutai shimasu. Halfway Marehoro wa 1980年代から人気を博しました。ユニークなボーカルで武装したハルフェは様々な音楽祭で優勝しました。そのうちの一人はアセアンポピュラーソングフェスティバルの最優秀パフォーマー部門で優勝しています。彼のキャリアを始めて以来、ハーフィーはソロとデュエットの両方の多くのアルバムをリリースしています。2007年 彼は1987年から彼が歌った一曲を含むアルバムをリリースしました。このアルバムの曲の一つはダラというタイトルです。リスナーの皆さん、これでダラを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah? Cara untuk mendapatkan dirimu, oh oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Cinta,
wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang, lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Katakanlah saja bila benar-benar
saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, hey, oh 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 yeah, oh 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 yeah, hey, oh 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 yeah, hey. Lalu harus bagaimana saja bila benar-benar cinta, jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.
Katakanlah saja.
Saja bila benar-benar sayang, jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar.
Voice of Indonesia.
bersama. Seindahnya dunia fana dan sedamanya surga, tetap bagai neraka tanpamu, begitulah cinta. Seceriannya sinar mentari dan cahaya rembulan, tetap dunia gelap tanpamu, begitulah cinta.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。